愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は矢田部隆一理事にご出演いただき、防災工学ご専門の矢田部先生に今回の東日本大震災や東南海南海地震について伺います。その土木工学の基礎をもとに、はい、今では防災のことにも大変お詳しいというふうに伺っておりますが。
そうです、専門は地盤防災工学、はい、自分が研究してて少し人の役に立つかなという実感持てますんで。
それは愛媛大学にいらっしゃってからですか？
愛媛大学に来て学生を教えるようになりますと、はい、それなりに研究しなくちゃいけなくなりましたから、そういう中で研究テーマ探したら、四国では、主に山の斜面の問題になりますが、はい、その地滑りの問題、斜面崩壊の問題がありまして、あるいは地震、南海地震の問題がありますから、自然に防災工学に関心、注意がいくようになりましたね。
東日本大震災が起こったばかりの時期で、今回はその地震についてもいろいろ伺っていきたいなと思うんですが、どういったエネルギーを持った地震だったんでしょうか？
これは公表されてますが、マグニチュード 9.0、はい、日本が明治以降観測した中で最大の地震ですよね。また日本の今の国が、政府が、あるいは我々学者たちが想定してた以上に、はい、本当に想定外と言われる地震の規模なんですね。それで、日本にとって未曽有の危機を迎えておりまして、今後復興どうやっていくか、日本にとって非常に大きな課題になりましたね。
また海溝型の地震だとも言われていますけれども、この海溝型地震の特徴というのはどういったものなんでしょうか？
海溝型っていうのは今回の地震はですね、はい、太平洋プレートが北米プレートの下に潜り込んでる、毎年8センチのスピードで潜り込んでるって言われてるんですけどね、そこで膨大なエネルギーが溜まっていくんですね。それで南海地震ですと100年から150年、他のプレートでもそうですが、だいたい100年程度でマグニチュード8クラスの非常に大きな地震を起こすんですね。で、今回の地震に関しましては、その連動型といって、はい、想定してた震源が4つ連動して動いてるんですね。長さで500キロ、幅で200キロという、
はい、
日本で先ほど申し上げましたが最大規模の地震で、今言われてる中では津波高さも28メーターなんてものが言われてますよね。いうことで本当に未曽有の災害なんですね。
三陸沖というのは、はいはい、過去にも大きな地震があったそうですけれども、その際もやはりそのプレートの境界線が原因だったんでしょうか？
地震のタイプって3つあるんですね、はい、プレート境界で起こるプレート境界型地震、これいわゆる海溝型地震って言われてるものですね、はい、それからもう一つがプレート内地震、プレート本体が割れてしまうタイプ、それともう一つ阪神大震災のような、我々がたまに遭遇する地震がそうですが、活断層型地震という内陸型の地震ですね、はい、その3つがありまして、三陸の明治の津波地震は海溝型で、から昭和の三陸地震はプレートが割れたプレート内地震です、はい、で今回の地震は、プレート境界型海溝型地震ですね。
私たちが心配するのは、はい、やはりその東海、東南海、南海、この地震も連動して起きると考えていってもいいんでしょうか？
政府はですね、当初東南海、南海の連動っていうものを重点的に考えてきたんですが、最近東海まで含めて700キロの長さにわたって割れる、マグニチュードで最大 8.7 という地震が想定されるようになってきたんですね。で、これは非常に現実味を帯びてきてまして、というのは前回の昭和南海地震、はい、1946年に起こったんですが、これマグニチュード 8.0、南海地震の中では非常に小型なんですね。南海地震は小型、一番小さい規模の時が 8.0 で、はい、あと 8.23、 それから 8.45、 これ3つあるんですね。それで前回が小さかったんで、今度は大きい地震、3つの地震が連動して起こる、マグニチュードで 8.67 の地震が起こってもおかしくないということが言われてきました、はい、それから津波の痕跡調査、古い時代のですね、それでどうも そういう地震が繰り返し起こってる、大きな地震が、はい、ということは分かってきたんですね。三陸津波に関しましても、はい、千年間隔で今回のような規模の地震が起こってきてるということが確かめられてるんです、うん、いうことで今国はですね、東海、東南海、南海地震、この3つが連動で起こる地震というものを少しターゲットにしてきましたね。
今回もその東日本大震災が起こった数日後に、はい、静岡の東部が夜10時半ぐらいでしたけれども、揺れるという地震がありまして、はいはい、私などはドキッとしたんですが、うんうんうん、あの地震はまた海溝型とは違う地震であったんでしょうか。
うん、12日に長野で起こって、はい、15日に静岡で起こりましたよね、これともに活断層型地震で、はい、マグニチュードでいうと 6.7 と、6.4、だから若干小さいんですね。阪神大震災よりも小さい活断層型の地震です、はい、ただ今回のマグニチュード 9.0 という大きな地震が、うん、この活断層型地震のきっかけになったんであろうということは言われてますよね。だからこの東北関東で起こった地震が南海地震、東南海地震の引き金になるかもしれないということは言われてますが、まあプレートが違いますから、はい、それは多分大丈夫だとは思います。
東海沖でまたプレートが別に
分かれてるんです。これはフィリピン海プレートで全くプレートが違いますから、はい、直接影響はないですね。
まあ、でも今ですと本当に日本どこにいても地震が起きるかもしれないという危機感は持っておかないといけないですよね。
うん、阪神大震災が起こった時から言われてるんですけどね、はい、阪神大震災を契機に地震は活動期に入ったと、はい、南海地震が起こって50年間は平穏期であり、それから南海地震が起こるまでの残り50年、あるいは100年、それは活動期だって言われるんですね、はい、で阪神大震災を機に地震活動が非常に活発化してきました、うん、これは内陸で活断層型の地震エネルギーが解放されてって、それで最も日本が受けるであろう大きな地震、東南海南海地震ですね、この海溝型の巨大地震につながる、これが始まりだと言われておりまして、阪神大震災がをきっかけにその後日本でいろんなところで今地震起こってますよね、はい、今から65年前ですか、はい、南海地震を経験してるわけですよね。それで南海地震の発生周期が100年から150年と言われてます。ただこれはあくまでも発生周期だって、いつ起こっても不思議じゃないんですが、発生確率という表現で国がどう弾いてるかと、今後30年内に 50% 以上と言われてるんですね。で、宮城県沖、今回の地震起こったところは宮城県沖地震の震源域なんですが、それはもう 99% と言われて、まあ、まさにそこで起こったんですが、その南海東南海地震もですね、もういつ起こっても不思議じゃないっていうぐらいのやっぱり気持ちで我々は準備していかないと、うん、あれだけの巨大災害を前にして本当になすすべもなく立ちすくんでしまうという事態を招きかねませんから、今からこの四国を守るためにですね、はい、地道な取り組みというのは必要だと思いますね。
その阪神大震災以降、うん、その中越で大きな地震があったり、うん、そういったことで予断は許されないと思うんですが、うんうんうん、今回一番恐ろしいなと思ったのはその津波の被害があったかと思います、うんうん、四国ももちろんその海に面しているので、うんうん、その南海地震の津波の被害の想定というのはどのくらいされているんでしょうか。
うん、今言われたことは最もで、はい、先進国の中で唯一ですね、この強い地震動と大きな巨大な津波、はい、これを合わせて受けないといけないのは日本だけなんですね。で、スマトラ沖地震で1000キロの断層が割れまして巨大津波起こりましたが、あの時内陸部で強い地震動はなかったんですね、うん、で阪神大震災の時は地面ですごい強い地震動はあったんですが、津波はなかったんです。今回の東北関東大地震、それから将来起こるであろう東南海南海地震、はい、これは巨大津波と強い地震動、その2つを合わせて受け持ちますから大変な災害になるんですね、はい、それで 南海地震、東南海地震の被害予測なんですが、はい、津波高さで言いますと10メーター超えるというようなことが言われておりましてね、東南海、南海地震が起これば被害規模で57兆円、死者数で2万人近いことが言われてるんですね。さらに、東海地震まで連動していきますと、はい、被害金額が81兆円で死者数が2万5千人というような数字が弾かれております、はい、そういうことで日本にとって本当に恐ろしい地震災害をこれから数十年のうちに我々は間違いなく経験しないといけない、そういう事態が迫ってますね。
うん、津波の恐ろしさを分かっている上で、うん、それでもまだ瀬戸内海は無事じゃないかななんていう期待もあるんですが、
確かに瀬戸内海はですね、内海ですので津波の高さは比較的小さい、想定です、あくまでも想定ですよ、はい、2メーターから3メーターということですから、今回映像で見たような恐ろしい津波が襲ってくることはないんですね、はい、だけど我々は小さいからって油断するといけないんですね、はい、今回三陸津波でたくさんの方亡くなられましたけど、ちょっとした逃げ遅れが命につながるんです。ですから瀬戸内海側に住む人間もですね、いつ大きな津波が来るかもしれないということはやはり頭に置いておかないと、この災害国家日本に住む人間としてここは安全ですよとかないということを自覚すべきだと思いますね。
今回の東日本大震災では、その地震が発生してからおよそ丸1日経った後には、うん、その日本の国土全域に大津波警報、うんうん、津波警報、うん、あるいは津波注意報といったものが海岸線すべてに出されたというぐらいの被害だったんですけれども、先生のご経験の中では、はい、あれだけの沿岸にその警報なり注意報が出たというご経験は、はい、
今回初めてですよね。3メーター超える津波が予測されたわけで、はい、実際3メーターのものが来たら四国も大変だったと思うんですけどね、私たちそういう火山列島、地震列島、あるいは津波列島と言っていいのかもしれませんが、そういうところに住んでますから、本当に、警報に対しては素直に耳を傾けて速やかに行動してほしい。これが本当に私が願う大きな点ですね。津波っていうのは、はい、普通の風波と違ってですね、はい、水本体が移動する現象なんですね。で、地震の起こったエリア、波源っていうんですが、はい、震源っていうんですが、それが今回ですと500キロ、200キロですか、それだけの、それに近い海面が数十センチ、あるいは1メーター盛り上がるんですね。それがずっと盛り上がって移動してくるわけです。移動してきまして、水深が浅くなると、当然、波は大きくなりますよね。さらに、幅が迫ってきますから、どんどんどんどん水面の高さが高くなりまして、10メーター20メーターという津波に、陸地に近づいた時はなるわけです、はい、これリアス式の地形、本当に狭まった奥に奥に狭くなっていくような地形では、はい、海上で1メーターの津波は時に10メーター、20メーターっていうふうに増幅されてきますから、リアス式海岸の奥地に住む人は本当に気をつけてほしいですね。
30年以内には 50% と言われる南海地震、はい、発生確率が 50% と言われる南海地震に備えるために、次回は私たちが今何をすべきか、今後何をすべきかをお伺いしていきたいと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はいはい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週も引き続き矢田部隆一理事にご出演いただき、今後30年以内に 50% の確率で起こるとされる南海地震への備えなどについて伺います。